毎月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今回は放射線リスクコミュニケーションについて、富岡町復興推進課放射線健康管理係の近藤正則さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず放射線について分かりやすく紹介しているインターネットのサイトがあるようですね。
はい、富岡町ホームページ内に富岡放射線情報まとめサイトにアクセスできるリンクがありますので、そこをクリックしていただければアクセスすることができます。まとめサイトにアクセスすれば、町内の放射線量の測定データ等を写真や図解付きで分かりやすく閲覧することができ、町内の放射線情報が一目で分かるように集約されています。
インターネット環境のない方はどのようにすればいいでしょう。
復興推進課窓口へお越しいただければ、復興推進課職員および町と連携協定を結んでいます長崎大学の専門家が丁寧に説明いたします。町では平成28年9月に長崎大学と放射線に関する包括連携協定を締結し、大学が持つ放射線被曝に関する調査研究の実績や専門的知識を生かして相談対応を行っています。おおむね週3日程度大学から職員を派遣していただき、復興推進課窓口や個別訪問等により町民の放射線に対する不安の健康相談の活動を行っています。
町民向けに集会なんかも行われているそうですね。
月に一度程度記帳された町民を対象に少人数での車座集会を開催しています。内容としましては、放射線に関する基礎的な情報や不安解消に向けた意見交換だけではなく、放射線以外のことで、例えば町に戻って日常生活を送る上で不安なことや気になることなど忌憚なく話し合う場となっています。またこの集会では事前に放射能の食品検査をし、安全性が確認された地元野菜やそばなどを参加者が調理して一緒に食事するなど、和気あいあいの雰囲気で楽しい時間を過ごしています。
これまでどんな相談が寄せられていますか。
はい、記帳後の敷地内の線量測定や自家消費野菜の線量測定など、外部被曝や内部被曝に関する内容であったり、近所に記帳された方が少ないため夜間の防犯対策に関するなど多岐にわたります。
放射線に対する不安を抱えていらっしゃる町民に何かお伝えしたいことはありますか。
はい、不安を抱えている方は線量測定をすることをお勧めします。線量測定をすることにより、空間の放射線量や被曝線量を適切に把握し、不要な被曝を避けることができるため、日常において放射線に対する不安を少しでも取り除くことができます。線量計を貸し出していますので、ぜひご利用ください。
続いては内部被曝についてなんですが、現在の検査の種類と場所を教えてもらえますでしょうか。
はい、町では県内5カ所の医療機関および公益財団法人原子力安全研究協会と提携し、希望者を対象に内部被曝検査を行っております。また平田中央病院では甲状腺検査を受診することが可能です。
検査をすることのメリットってどんなところですか。
はい、検査を行うことにより植物等の摂取における内部被曝の影響を調べ、その結果に基づき食生活を改善し、不要な被曝を防止することを目的としています。町における甲状腺検査においては、現在まで悪性ないし悪性の疑いとなった方はいません。現在では除染も進んでおり、原発事故から7年余りが経過していることなどから、今後悪性事例が極端に増加する可能性は少ないと考えております。
続いては私たちが口にする飲食物の検査体制なんですが、測定場所や検査体制どのようになってますでしょう。
役場本庁舎およびいわき支所郡山支所において自家消費野菜等の測定を行っております。また役場本庁舎および町内交流サロンには、ご自身で放射能測定できる機器を設置しており、気軽に測定することができます。またこちらの機器は食品を細かく切り刻む等の前処理が不要なため、簡単に測定することができます。自家消費野菜や 井戸水などの飲料水を対象にし、市場に出荷するものやお店などの売り物は対象としておりません。
最後に飲食物の測定結果の評価を教えてください。
放射性セシウムに関して一般食品の国の基準値である単位重量あたり100ベクレルを凍るものについては、一部の山菜類、牡蠣や柚子などの果樹から検出されることがありますが、それ以外の飲食物からは100ベクレルを超える放射性物質は検出されていません。
変わりましては、富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報をなすびさんとともにお伝えしてまいりましょう、はい、さあなすびさん、実は今日も富岡では夏祭りが行われてるんですよね、
うん、そうなんですね、うちわ祭りですね、
はい、今夜6時半からうちわ祭り、盆踊りもあります、打ち上げ花火もあります、今日、うん、皆さん楽しみにしてらっしゃる方も多いと思いますが、2時からということで、うん、もう始まった頃かと思いますけどもね、はい、そして明日15日水曜日は葉山の火祭り、うん、なんと午後6時から火祭り、8時から盆踊りということで、うん、こちらも葉山神社で、きっと皆様さまざまな思いを抱えて楽しまれると思いますので、
よみがえれ400年の歴史ってことは本当に歴史深いお祭りですから、はい、
そうですね、
ぜひね、皆さんお盆で、帰省されている方も多いと思うので楽しんでいただければと思います。
その他の情報をお伝えします。富岡町はより一層の情報発信向上を目的としまして、町の情報提供に関する意向調査というのを実施しております。アンケートはもう皆様郵送させていただいておりますので、ご多忙のところ恐縮でございますが、お手元に届きましたらご回答をお願いいたします。回答済みのアンケートは同封の返信用封筒に入れていただいて、今月27日まで最寄りの郵便ポストへ投函をお願いいたします。それから今年度の調整懇談会というのを開催いたします。詳しい日程、会場、詳細は広報9月お知らせ版に同封の開催案内をご覧いただきたいと思います。ただ日にちだけは決まっております。県内では富岡町10月11日、郡山市10月20日、いわき市10月27日、東京都10月13日となっております。詳しいことは広報9月お知らせ版に同封の開催案内をご覧くださいませ。それから防犯についてのお知らせがあります。現在防犯カメラなどを富岡町はたくさん設置させていただいておりますけれども、また富岡守り隊などによる連日のパトロールも行われておりますけれども、夏休み期間中、お盆の時期は一時帰宅される方が多いと思いますが、家の様子、施錠だとか不法侵入防止のために、ご家庭でできる防犯対策をよろしくお願いいたします。また町では町内にお住まいの方を対象に家庭用防犯カメラの設置費用の補助を行っておりますので、詳しいことは富岡町生活環境課消防交通係までお問い合わせくださいませ。さあ、この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただくことができます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されておりますので、こちらをご確認くださいませ。またラジオ福島のポッドキャストにも放送音源がアップされますので、そちらもぜひチェックしてみてください。来月もまた富岡町の情報をお伝えしてまいります。次回は9月11日火曜日午後2時10分からです。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りいたしました。